成功体質になる30の方法。そのうち、人より先に失敗する人が人より先に成功する。人より先に成功するためにはある方法を考えましょう。それは失敗です。失敗は大半の人が避けようとします。悪い印象があり避けるものと考えられています。しかし失敗を避けているとなかなか成功に近づけません。失敗しないとなかなか悪いことに気づけません。悪いことを気づけないと改善ができず、向上のチャンスを失います。失敗を避けていると成長の停滞を招くことになるのです。失敗をしないで成功しようと考えるのは愚かなこと。失敗をしないで成功しようと考えるのは愚かなことです。それができるなら誰も成功しません。大半の人が成功できないのはみんな失敗を避けているからです。失敗できたとしても、ような少なかったり、時期が遅かったりしています。失敗をしないで 100% 成功できるというフレーズは最初に使うというものです。人より先に成功するためには、人よりも早く知恵や教訓を学ぶ必要があります。知恵や教訓を学ぶためには、困難が立ちますが、経験が伴っていないため、表面的な知識ではありなしです。最も身につくのは、経験が伴った失敗です。実際に失敗すると、痛みを伴いながら問題点が見つかります。問題点が見つかれば改善することもできます。痛みが伴っているので、本気で直そうとします。悪いことを改善していくことで、同じ失敗を防いだり、完成度を高めたりできます。結果として成功に近づいていくのです。成功者は全て失敗経験者。成功者は言い換えると全て失敗経験者でもあります。世の中の成功者を見てください。成功者は必ず多くの失敗を経験しています。失敗しないように見えるならそう見えるだけです。失敗を思い出さず隠しています。実際は私たちの見えないことで膨大な失敗を経験しています。しかもかなり長い時期に経験しています。子供の頃から積極的で何度も失敗の穴を経験してきましたが、その中に入らなってきました。だから多くの学びで飛躍的な改善ができました。バズを踏むことで慣れることができました。その結果成功することができたのです。失敗をしても大したことはない。失敗すると大変なことになると思いますが、考えすぎです。失敗したところで大したことはありません。お金を失ったり心に傷を受けたりしますが、小さな程度でしょう。お金を失ったらまた稼げばいいことです。心の傷は時間がかかれば自然と回復します。私たちの失敗は守るものが少ないのでやり直しもしやすいです。致命的な失敗は命を失うことを言います。命を失うことの失敗はやり直しが不可能です。早く失敗したいなら早く挑戦するのが一番。早く失敗するためにはどうすればいいか。早く失敗したいなら挑戦するのが一番です。挑戦には道の領域が広がっているため失敗の確率を高めることができます。どんどん新しいことに挑戦していけばどんどん失敗していきます。知らなかった、なるほど、こういうことなのか、次はどうすればいいよね、ということになります。新しいことに挑戦には勇気を必要としますが、楽しむつもりになれば踏み出しやすくなります。失敗は早いものです。人より先に成功したいなら人より先に失敗してください。こちらがどこかに失敗できるチャンスはないかなと探していくことです。失敗できるチャンスがあれば見るのではなく飛び込んでいきましょう。失敗できるチャンスとは成長できるチャンスです。失敗できるチャンスイコール成長できるチャンスと考えると見える景色が変わります。あなたの周りには成功の場面が散りばめられていて楽しく感じているでしょう。早く成功の場面を手に入れたくなって踏み出す勇気が湧いてきます。失敗するなら早ければ早いことに。早く失敗するなら早く成長できます。早く成長できるなら早く成功できます。失敗は早いものなしと覚えておきましょう。人より先に失敗する人が人より先に成功するのです。失敗を恐れず誰よりも早く失敗しに行く。成功体質になる30の方法。その道のプロになりたいは伝統台を信じてはいけない。プロになるための基本ルールがあります。その道のプロになりたいは伝統台を信じてはいけないということです。プロを目指しているにもかかわらず、その分には勉強代を節約していませんか。もちろん節約は大切です。節約はお金の効率の使い方です。節約は全ての人にとって大切な生活習慣です。無駄分を切り詰めることでお金を効率よく使います。節約するからこそ、お金がたまり、お金がたまるから大きなことを実現できるようになります。節約が大切なのは当然のことですが、プロを目指している分には関しては例外です。プロを目指している分には関しては節約にこだわる必要はありません。むしろ節約を忘れて取り組む方がいいでしょう。プロを目指している分には関して節約は不要。プロを目指しているにもかかわらず、その分には勉強で節約をするのは無視しています。プロを目指している分には節約していると全力になりません。節約が便利なりスピードを出しても出せなくなります。学びたいことがあっても節約のことを考えると社会になって制限されます。全力で勉強できなくてどうやってプロになるでしょう。知識やスキルなどでも複数となります。節約の足を引っ張ることになり自分の可能性を最大限に引き出せなくなります。これはプロになるのも当然です。プロを目指している分にはどんどんお金を使っていくこと。時には効率を無視した使い方も必要です。無駄遣いもどうしても範囲であれば OK です。その時社内チャンスであれば少しが無駄遣いなどと学びを最優先にすることです。経験にお金を使うことも有益です。頭ではわからないことがありその分野の理解がますます深まるでしょう。何の経験にまずものはありません。プロを目指している分にはどんどんお金を使っていきましょう。たっぷりお金をかけるようにしてください。お金を使えば使うこと、知識が豊かになり、スキルも伸びていき、可能性が広がります。無駄な経験であろうと、経験は経験です。役立たなくても、頭脳に蓄積されることは、別の場面であります。自分が最もお金を使ったこと、イコール自分の専門分野となりそう。あなたが今まで最もお金をかけていることは何ですか？趣味であればその内容を思い出してください。この世の趣味であればどんなものを読んだか思い出してください。今まで最もお金をかけたことがあなたの専門分野と一致しているでしょうか？もし一致していないなら、違うことでお金を使っているということです。もし区域がないなら、一致するように生活を直しましょう。自分が最もお金を使ったこと、イコール自分の専門分野となりそうです。自分が今日目指している分野ではお金を使っていく。成功体質になる30の方法。その3、間違った選択は神様からの導き。間違ったことを選んでしまうことがあります。正しいと思って選んだものを結果を見ると間違いでした。油断した。しくじってしまった。できればやり直したい。間違ったことがあれば悔しい気持ちが湧いてきます。油断してストレスを感じるでしょう。間違った選択によって時間とお金を失ったりチャンスを逃したりすることもあるでしょう。間違った選択が見られることですが、ちょっと待ってください。ここで気づいてほしいことがあります。表向きの結果で見るのではありません。そこに隠された神様の意思に気づくのです。間違った選択は神様からの意思。間違った選択は単なる失敗に思いますが、実は違います。間違った選択は神様からの意思です。神様がそうさせたのです。ここにあなたが学ぶことがあります。この間違いから含めて成長してください。飛躍してください。あなたのために神様が間違いに導きました。バイナリーをそれとなく自然な形で話してました。間違った選択という完成作用です。間違った選択をした時、言い返しはいけません。悔しい、腹立たしいと投げても得るようになります。なぜ、どうして、と騒いだところでどうにもなりません。神様からの導きですから、あなた成長に受け止めましょう。間違えた理由を探って飛躍を成長につなげる。間違えた選択をしてしまったら、冷静に振り返ってみてください。間違えたら必ず学べることがあります。問題点や改善点が見つかるでしょう。それを私は、チームに難しくなって、次から同じ間違いをすることになります。それを抑えるために神様は間違いに誘導したのです。神様からの間接的な同時に感謝しましょう。間違えた選択があなたと思えるようになります。間違えたことを貴重な機会と捉えてください。間違いの機会をきちんと見せればあなたはこれから大きく飛躍できます。神様はあなたの飛躍を狙っています。あなたは今、神様の機会に応えることです。間違えた選択は神様からの導きと考え、貴重な学びをする。成功体質になる30の方法。その4、仕事の質を高めたいならマルチタスクを一緒に出す。マルチタスクということがあります。マルチタスクは、いくつかの仕事を同時並行で進めることを言います。もともとコンピューター上の世界で使われていたことですが、ビジネスでもよく使われます。マルチタスクで仕事をしている人は仕事ができる人という印象があります。賢くて、手間もよくて、頭の回転も速い人のように感じるもの。同時並行で複数の仕事を進めることができるのは、スピードが速くて効率的に思います。マルチタスクに魅力を感じて、多くの人がマルチタスクから仕事をされます。いつの間にかマルチタスクの仕事者になっていることも少なくないのです。ここに落ち穴があります。仕事の質を高めたいならマルチタスクは最適です。マルチタスクからの仕事では質を上げるのは困難です。むしろ下がってしまうことも少なくありません。マルチタスクはコンピューターは得意でも人間は得意。もともと人のはマルチタスクができるようになっていません。マルチタスクになるには手際よく処理しなければいけません。コンピューターはマルチタスクが得意と思われていますが、実際は違います。コンピューターは一度に一つの作業しかできません。コンピューターのマルチタスクも短い間隔で高速に作業を切り替えているにすぎません。切り替えスピードが速いため同時進行しているように見えるだけです。それは CPU の処理スピードが速く、なおかつ作業しないコンピューターからできることです。マルチタスクはコンピューターは得意でも人間は得意です。同時に複数の仕事を進めようとすると頭の切り替え数が増えるためうまく集中できません。頭を切り替えるのもエネルギーを使います。頭を切り替えるために時間の長さが余計なエネルギーも消耗します。ストレスが増えて使いやすくなる。なかなか集中できず、質の向上が妨げられるのです。仕事の質を高めたいならマルチタスクより進んで出す。仕事の質を高めたいならシングルタスクで取り組むことです。一つずつ仕事の取り組んで片付けていくということです。人生でも見えるかもしれませんが、これが最もスマートです。シングルタスクになると、目の前に集中できるため、単に IC の有効に活用できます。集中することで、ミスも減って仕事の精度も高まります。スピードが上がって、片付けるのが早くなります。仕事の質を上げたいならマルチタスクよりシングルタスクです。集中力が高まると、記憶力と総力も引き上げられます。シングルタスクになると、さらに集中力を発揮できるため、120% の結果を出します。結果として質の高い仕事を実現できるのです。なかなか仕事の質が上がらない状況があるなら、マルチタスクを行ってみてください。 よかれと思ってしているマルチタスが基礎データの勉強になっているかもしれません。マルチタスをやめシングルタスに切り替えられて状況を打開できることがあります。シングルタスよりマルチタスの方が早く終わることもある。意外なことにマルチタスよりシングルタスの方が早く終わることもあります。最大限に集中力を発揮した結果、一つ一つの仕事の終了が早くなるためです。シングルタスで一つずつ仕事を重ねた方が、かえって効率が良くなることは珍しくありません。仕事の質が高くなるので仕事時間も短縮できるのですが、シングルタスを高めていきません。仕事の質を高めたいのは集中力です。集中力を最大限に高めた結果、さらにはマルチタスよりシングルタスが適しています。どうしてもマルチタスを実現させたいときは、焦点を変え、どうしてもマルチタスを実現させたいなら焦点を変えましょう。例えば、外部の障害中心に同僚に仕事を受けてもらったりです。人に限って物理的に仕事を独立させた状態をすれば、個人の状態になるため集中力を下げることはありません。物理的に仕事を同時進行させることができます。マルチタスでいいならシングルタスを実現できます。仕事の質を上げたいならマルチタスよりシングルタスで取り組む。どうしてもマルチタスを実現させたいときは焦点を変える。成功体質になる30の方法。その後、仕事はやらされるものではなく、するものだ。仕事はやらされるものだと思っていませんか。仕事は与えられるものだと思っている。仕事は与えられるまで動かない。いつも不利になっていて仕事の指示を待っている。仕事はお金のために仕方が取り組んでいる。仕事をやらされている感覚がある。心当たりがあれば要チェックです。これでは仕事が苦痛と感じるのも仕方ありません。仕事をやらせるものと思っている限り、いい仕事はできません。仕方なく仕事をしているため、手抜きが増えます。最低限で良いという考え方になります。いつも中途半端な仕事になり、質問量も低い状態になるのです。仕事はやらせるものではなく、するもの。仕事はやらせるものではありません。仕事はするものです。自分の仕事を振り返ってみてください。自分の仕事は数状態、やらされている状態のどちらなのか、クリアすることです。仕事はやらせるものと思っているなら、今すぐ意識を変えましょう。仕事はするものと考え直しましょう。これが失敗です。仕事の中では同じであっても、ずっとやらせることは見える景色が違います。感じ方も取り組み方も変わります。仕事をする状態になれば、自然と仕事が面白く感じられるようになります。仕事をやらせるから、見返ることは単純です。水が積極的に動くことを見つけるのです。言われてから仕事をするのではありません。言われる前に仕事をすることです。取り組む順番が逆になるだけで仕事は180度変わります。積極的になった仕事は全てするという状態です。やらせてくださいという仕事から始めた仕事は上司は圧倒を動かせます。仕事をする状態になれば仕事の成功率も高まる。精神的な意味に満ち溢れ集中力が増します。自分の意思と責任でやっているのでネガティブな感情がありません。ストレスに強くなり疲れにくくなります。最大限の力で打ち込めるようになって質の高い仕事が実現できます。仕事をする状態は積極性があるため早めに動くという状態になります。フライングスタートになるため結果として仕事の成功率も高まります。不利になって仕事を増すのではありません。水が仕事を取りに行きましょう。積極的になった行動は全て正解です。積極的になるだけで良い結果になる確率が高まります。仕事だけでなくあなたの人生も仲間に入ります。仕事をやらせるという状態になっているなら積極的に動いてするという状態にする。成功体質になる30の方法。その6、健康は成功体質に欠かせない要素。成功体質になるためには健康が欠かせません。健康とは心身に悪いことがなく良好な状態のことを言います。健康は人生の土台です。植物が少数育つには豊かな土壌が必要であるように素晴らしい成功を育てるには健康という土壌が必要です。健康に問題があるときちんとパワーを発揮できません。調子が悪くなってこのように痛いことが増えます。遅れられたり足止めを食らったりします。病気で飛んだり仕事を休んだりすることが多くなります。体調の悪化が原因で集中しにくくなります。体は資本です。健康でつまずくと仕事もつまずきます。不健康な状態で素晴らしい仕事はできません。健康を失えば仕事もできません。怪我や病気で体の調子が悪くなると普通に仕事をすることが難しくなります。素晴らしい仕事をするためには健康が必要です。心も体も調子が良いほどいい仕事ができます。健康は体こそ毎日精力的に仕事ができます。健康は頭のことを思って決心なしですが、体こそ注意健康であることは素晴らしい体を手に入れているのと同じです。健康は赤くて困ることはあっても困ることはありません。あなたが健康であるならすでに成功体質の条件が一つ整っているといいます。健康であることはどこで判断するか。健康とはどういう状態が良いのか。健康診断で異常なしの評価を行うことです。健康は自己判断なく自己判断に頼るのはよくありません。きちんと専門機関で健康診断を受け、客観的な診断結果が良いようになります。要件観察、陽性検査、脱出であれば要注意です。健康に問題がある人は今すぐ健康を取り戻すための対策を取ってください。治療が必要であれば治療を受けます。見直すべき生活習慣があればきちんと改善に取り組みましょう。食事や生活習慣を見直して健康診断で異常なしの判定が良いようになってください。健康を失えばできることもできなくなります。普通に仕事ができるのも健康で良いようです。ただ健康再度健康です。余裕ながら体を鍛えておくといいでしょう。体が丈夫になって体力や持久力が増せば、それだけ厳しい仕事も乗り越えられます。体が丈夫になればなるほど、気力や精神力が強くなり、それ再生も高まります。根気や集中力も出やすくなって、ますます成功を加速させます。健康になる。成功体質になる30の方法。その7、形のないものにお金を使う人が成功する。買い物に迷ったら、形のないものにお金を使いましょう。形のないものにお金を使うことは成功の近道です。私たちは形のないものにお金を使う傾向があります。一流品や高級品など素晴らしい商品には高い価値があります。形のあると手に入れた実感があります。実際に入手することで所有力を満たせます。一流品や高級品を持つことで自分がレベルアップしたような気がします。高性能なパソコンがあれば仕事の効率もアップします。確かに素晴らしいものを手に入れることも大切ですが、注意が必要です。形のある上のメリット。形のあるということは、経験劣化があるということです。古くなったり、形が崩れたりします。調子が悪くなったり、壊れたりします。終了することで自分を伸ばすこともできますが、限界もあります。さらに、重要なポイントは、盗まれるリスクがあるということです。手に入れた瞬間から盗まれるのではないかと考えております。セキュリティを確保するため、お金もかかるようになります。余計なお金もかかるようになれば、ますます出費が増えることになり、成功者が増えるようになります。形のあるものは、正しい反面、古くなったり、盗まれたり、するリスクがあるため、成功の決定とはなりにくい。仕事道具や個人的な趣味など、形のあるものにお金を使うことは必要ですが、固執しないことが大切です。では、成功に必要なものは何か。それこそ、形のないものです。形のないものこそ、本当の価値がある。形のないものは何か。例えば、知識、知恵です。このように、話を聞いたり、専門家に参加したりすれば、知識や知恵になります。知識、知恵の価値はありませんが、積み重なっていけば、教養なり、品格教室や講習でトレーニングを受けることで好きを習得できます。スキルの形はありませんが、積み重なっていけば自信になり、武器になり、財産になります。経験、体験にも形はありません。旅行を通して得た経験や体験は一生の財産です。経験や体験によって視野や世界観の将来に新たな自身の魅力に変わっていきます。形のないものはどこもあります。心も形はありません。健康も形はありません。時間も形はありません。誘導、愛情も形はありません。世の中に長期的な成功者を見てください。長期的な成功者は必ず形のないものにお金を使っています。形のないものにお金を使っている人は成功者であっても短期的で終わっています。形のないものは盗まれる危険もない。形がないということは盗まれる危険もないということです。世界一のどこでもあなたのあなたの知識や知恵は盗めません。一気に持っていくことはできません。費用がかかることなく最初から安全なセキュリティが確保されています。絶対に盗まれることがないので安心して蓄積することができます。頭の中で確実に即されている上、物理的ではないので壊れる心配もありません。形のないものは与えても得ることがない。形のないものは与えても得ることがありません。知識や知恵は人に教えることができます。いくら教えても自分の分は全く得ません。経験や体験は人に伝えることができます。いくら人に伝えても自分の分が得ることはありません。誘導も愛情も人に与えることができます。いくら人に与えても自分の分が得ることはありません。いくら与えても得ることがないというのは素晴らしいことです。与えた分だけ相手からありがとうございますと感謝されます。成功には素晴らしい資産が必要です。本当に素晴らしい資産とは形のないものを言います。頭の中に無形固定資産を積み上げることができます。その資産によって無尽蔵のパワーと宣伝されたアイデアが生まれます。だから成功できるのです。お金は形のないものに使っていきましょう。形のないものにお金を使う人が成功するのです。形のないものにお金を使っていく。成功体質になる30の方法。その8、同じことをするのではない。少しずつ改善を加えながら同じことをする。同じ仕事を繰り返してはいけません。同じ仕事を繰り返すだけでは同じままです。仕事は進んでも発展や向上がありません。刺激が安定になってだんだん満面になります。同じ仕事からやった。ルーティンが出てしまない。最初は面白く感じていてもだんだん苦痛になります。途中からもはや苦痛に感じてきます。ある時から仕事をやめようかなと考え始める。同じ仕事をしたくないと思って転職したところでやはり同じ仕事の繰り返しになっているのは同じです。同じことをするのが嫌だと思ってもそれが仕事なのですから仕方ありません。同じことの繰り返しが嫌だとはいえ、そもそも仕事は同じことの繰り返しが多いものです。どうして同じ仕事がないのと思いますが仕事はそういうものです。仕事の給料は同じことの繰り返しと言っても過言ではありません。あなたの毎日も同じ仕事の繰り返しで埋め尽くされていることでしょう。同じ仕事を繰り返す中でうんざりしているのかもしれません。ここで大切なことがあります。同 じことをするときの考え方を改めましょう。完全に同じことをするのではありません。少しずつ改善を加えながら同じことをしていくのです。少しずつ改善を加えながら同じことをする。同じ仕事に何らかの改善を加えてください。仕事の損や大枠は保ちつつ改善を加えます。気になったことに対してはいけないというタイプの仕事でない限りできることがあるはずです。自由の仕事があるでしょう。ルーティンワークであっても小さな改善の一つくらいはできるはずです。そこにあなたの成長のチャンスがあります。小さな改善でいい。個別のように小さな改善で十分です。個別のように小さな改善でも構いません。小さな改善でも繰り返しは大きくなります。周りから気づかないような小さな改善でも構いません。一つの変化が小さくても積み重ねていけば大きな変化になると気づかれます。おや、いつの間にか変わったね。なんだか良くなったねと言われるようになるでしょう。あなたは今日少しずつ改善を加えながら同じことをする。あなたがやるとき今日の課題をお伝えします。普段やっている繰り返しの仕事に何らか改善を加えてください。少しずつ改善を加えながら同じことをしましょう。改善にあることは何でも構いません。2倍の改善、スピードの改善、質の改善でも何でもいい。コツコツ続けていきましょう。いきなり大きな改善は難しくても1、2回の改善ができるはずです。1にも10回繰り返せば1センチになります。これが差をつける仕事です。少しずつ改善を加えながら同じことをしていきましょう。大きく成長できないなら2回に分けてください。2回に分けてもまだ大きいならさらに分けましょう。もちろん、たまにはサボっても OK です。やる気がないときは誰にもあります。ただし、休憩して勉強を取り戻したらまた改善に取り掛けてください。不定期でもいいので少しずつ改善を加えながら同じことをしていきましょう。改善、改善、また改善。きちんと続けていけば1年後には仕事が劇的に改善されています。あなた自身も1年後大きく成長を果たしているのです。ルーティンワークは完全に同じことをするのではなく、少しずつ改善を加えながら同じことをしていく。成功体質になる30の方法、その9、向いていることは才能のまで、適性は神様からのプレゼント。向いていると思うことがありますか？少し取り組んだら簡単に上達できたこと、最初から手応えがよくスムーズにできてしまうこと、普通の人より伸びが早いこと、人の半分の努力で人の倍の成長ができること、自分にやっている感覚を覚えること、日常を過ごしているとある時これは自分に向いているなと思う場面があるのです。ところがここで残念な理由があります。ほとんどの人がこれは自分に向いているなと思いつつ、このだけで終わりです。向いているという手応えは何気ないことなのでそのまま通信しまいます。手応えが良いものを大騒ぎすることのことではありません。ここなのです。通信しないでください。何気ないことに感じるかもしれませんが、実際は重大な発見です。人生を変えることの大発見です。向いていると思うことがあればそれを大事にしてください。そこにあなたの才能の場合があるからです。適正があるということは才能の種であるということです。才能の種であるというのにそれを生かさないのはもったいない。ただの小さいです。どんなに素晴らしい才能も生かさなければ価値がないも同然です。適正は神様からいただいたプレゼント。適正は神様からいただいたプレゼントです。最初から適した能力があるのは理由があります。神様からの思いと願いが込められています。その能力を伸ばして人や社会の発展に生かしたいと。神様から素晴らしいプレゼントをいただいたのですが、それを生かさなければいけません。あなたの試練に関係しています。友人から贈り物をいただいたらありがとうと思ってすぐ回復しますが、これと同じことです。神様から才能をいただいたらありがとうと思ってすぐ再開することです。虫も落ちもしないこと。せっかく素晴らしいプレゼントをいただいているというのに落ちるのはよくありません。見ていると思うことがあれば積極的に取り組むことが大切です。見ているという感覚を大切にしてください。何がいいことと思わず重要な発見と考えましょう。見ていることは積極的に取り組みましょう。自分から近づいてくれる機会を増やし、もっと期待にしてください。自分に見ていることであれば、それが何感じられず、楽しい、面白いという感覚があるはずです。すると、ある時、才能の種が見られます。悔やみていき、感じられます。どんどん大きく成長して、素晴らしい花が咲くのです。それがあなたの魅力となり、武器となります。見ていることは才能の種。適性は神様からのプレゼントです。見ていると思うことは才能の種と考え、どんどん磨いて育てていく。成功体質になる30の方法、その10、賛同できない忠告に対するベストの答え方。賛同できない忠告をされることがあります。忠告とはいえ様々です。役立つ忠告であれば納得の返事ができますが、そうでない場合もあるでしょう。上司や先輩からといって全ての忠告が有益とは限りません。不毛な忠告や後風の忠告もあります。そんなとき返事をするからです。賛同できない忠告とはいえ正直な答え方には要注意。嘘をついても仕方ないと思って正直な答え方をする人もいるかもしれません。賛同できません。同意しています。納得できません。それは違うと思います。お言葉を返すようですが、私は反対です。確かに素直であることはいいことですが、表現がそれです。強い言葉で否定や反対をすると相手は迷いを染めるでしょう。気分がいいし、いいこと忠告をしなくなるかもしれません。以下によっては人間関係に非を入れることもあります。時の悪いことに現れてトラブルに発展する可能性もあるでしょう。否定や反対の言葉は感情を刺激しやすいため十分な注意が必要です。では賛同できない忠告にはどんな答え方をするのがいいのでしょうか。賛同できない忠告に対するベストの答え方。賛同できない忠告には次の仕事がスムーズです。ご忠告ありがとうございます。これでいいのです。シンプルに感謝するだけで終わらせておきます。賛成しない側に反対もしません。余計なことは言わないような気です。言葉が足りないように感じるかもしれませんが、これで十分です。何か衝突を加えたくなりますが、余計なことは言わないことです。うっかり口を滑らせてしまう可能性もありません。余計なことはどんなことでぐっと答えましょう。今は役立たないように感じても、後から意味を分かって役立つ可能性もあります。うっかり余計なことを言いそうな感謝の言葉で終わらせておく方が賢明です。普段から今文句として覚えておくといいでしょう。反発心が抑えられるなら早めに備えられる。賛同できない忠告を抑えたら反発心が生まれるものです。心の中で少し流れ、気持ち悪い感覚に耐えることになるでしょう。反発心する気持ちが抑えられないこともあるもの。特に相手が忠告の話に収まらないことは流せたくなって、痛いしたくなります。反発心が流れそうなら、その場から離れるようにしましょう。適当に用事を思い出した可能性がいいのです。普通の遊びで離れれば自然には終わりません。物理的に遠いようから口を滑らせる心配もなくなります。賛同できない忠告にはご忠告ありがとうございますと感謝で述べておく。反発心が抑えられないことはその場から離れるようにする。成功体質になる30の方法、その11、明日からやりますはピンク。人からアドバイスをもらった時は触れる返事をしましょう。明日からやります。明るく元気のいい返事で良いように思います。きちんと配信も宣伝しているので、本気の様子も伝わるでしょう。100点の返事をしたと思うかもしれません。しかし、これはまだ理想的とは言いません。むしろピンクです。きちんとアドバイス人はどうなっているのか。明日からは遅いのです。明日はどうなっているかわかりません。やる気やモチベーションがなくなっているかもしれません。別の予定がいい時間がなくなっているかもしれません。給料ができてそういうことがなくなっているかもしれません。チャンスやタイミングを同じ効果が安定しているかもしれません。そもそも実行することを忘れてしまっていることもあるでしょう。人間は元来、怠け者です。最初はやる気満々でも時間がなくなって怠ける方向に頼みます。今まで時間が置かないことです。時間がなくなって夜も記憶も低下して、どんなことになりません。自動があるはずですが、むやみに時間を置くことはチャンスを逃すことになります。理想的な答え方は、今すぐ始めます。理想的な答え方は一つだけです。今すぐ始めますです。何事も今すぐ始めるのが一番効果的です。アドバイスをもらったら時間を置かず、今すぐ行動するようにしましょう。もちろん、以前より返事をするだけ明日からやりますということは、僕は一旦も超えます。時間の14時間ずらした答え方は5回読むことになります。話を話しましたね。あまりやる気がないのですね。と相手を感じさせてしまうことになります。もう一度そのアドバイスをするのはやめようと思います。今すぐは成功体質の人に共通する特徴。明日からやりますはピンクにしましょう。今すぐやります答えるようにしましょう。今すぐは成功体質の人に共通する特徴です。今すぐ心がけることで成功体質に変わります。チャンスをつかみたいなら常に今すぐが正解です。スピードを意識して進むことはありません。こういうことができるだけであなたの仕事の成功率はぐっと向上するのです。どうしても都合が悪く今すぐ始めるのが難しい場合。どうしても都合が悪く今すぐ始めるのが難しい場合もあるでしょう。その場合、開始日を宣言しましょう。上旬に始めます。3日目今週中に始めます。具体的な開始を宣言することで相手との約束だけでなく自分との約束になります。時間があるとき、余裕があるときという抽象的な返事はよくありません。同じ前向きな返事も具体的と抽象的では点と地の差です。明日からやりますは、インプにして今すぐやりますというようにする。成功体質になる30の方法、その12、清掃員の会社で一緒に働く方が、一人でいいから清掃員と仲良くなっておこう。会社で働く清掃員と友人になっておきましょう。清掃員と友人になっても仕方ない。そう思うかもしれませんが、誤解です。清掃員に対する態度はあなたの将来に関わるポイントです。清掃員に対して素っ気ない態度を取る人がいます。単なる掃除係。自分には関係のない人。お互いに価値がなくなる。いちいち挨拶する必要はない。仲良くする必要はない。むしろ距離を置いていこう。清掃員だからといって、会社の態度はよくありません。見方はもっとよくありません。清掃員も会社で一緒に働く方がなかったです。仕事に見せない。清掃員の下にいるのはよくありません。 仕事に支障はありません。清掃員とはいえ、誰かやらなければいけない仕事をしてくれています。社会に欠かせない仕事をしているのですが、リスペクトすることです。清掃員も会社で一緒に働くことは変わりません。目立ちにくい存在かもしれませんが、欠かせない仕事をしています。縁の下の力持ちとして重要な仕事をしています。清掃員は情報通。清掃員は情報通でもあります。掃除の管理会社の中を動き回っているため、社内事情に精通しています。清掃員と仲良くなって雑談することで会社の実情を伺います。清掃員の中には、長年勤めているベテランもいるでしょう。あなたの先輩より長く勤めている人もいるかもしれません。職場にいる先輩よりも社内に詳しいということも珍しくありません。仲良くなるのは、宅配者とすればいいので。仲良くなることは簡単です。宅配者とすればいいのです。声に出しておはようございますというだけのことであり、何も難しくありません。清掃員から挨拶されるのを待つのではなく、自分から挨拶していきましょう。もし、恥ずかしいなら最初は会社から出てかまいません。会社通信指揮者が関係ない、だんだん会話をする機会を使います。たとえ、ライブ会社の人であろうと挨拶くらいはできるはずです。清掃員との雑談が情報収集の時間になります。清掃員は社内の変化に敏感。清掃員は社内の変化に敏感です。最近こんなものが社内で働く会社に見逃すような小さな変化も清掃員は見逃しません。毎日掃除をしているため会社に見逃すような細かい変化も出てきます。会社の中で働いているのなら自分ではあると思いますが、実際はなかなか難しいことも多い。会社にいると距離が近すぎて見ないことがあります。自分の街は自分で見ないように会社にいると会社の距離が近すぎて客観視が難しいことが少なくありません。清掃員は会社と適度な距離感を保っているため客観的に把握しています。結果として会社で働く人より情報通という状況が起こるのです。普通に挨拶ができ、普通に会話ができる関係でいい。会社で働く清掃員と仲良くなっておきましょう。清掃員全員と仲良くなれば理想的ですが、最初は一人で十分です。普通に挨拶ができ、普通に会話ができる関係でいい。清掃員と仲良くできないで社内の人間関係が学ぶ必要がありません。自分の仕事の中でなく社員としても普通に仲良くなりましょう。雑談や世間話ができる関係になれば理想的です。清掃員を味方につけることであなたの仕事力もアップします。一人でいいから清掃員の友人を作っておく。成功体質になる30の方法。その13、熱くなってはいけない。仕事をなくすべきなら淡々と取り組むこと。仕事をなくすべきなら熱くなってはいけません。目が情熱を燃やしてはいけません。意欲や熱意を発揮するのは注意が必要です。熱い行為ではないかと思いますが、ここが落ちないです。島では熱くなることを進める声が聞かれます。熱い気持ちで取り組め。熱がないといけない。熱くならないといい仕事はできない。熱くなった方が勢いなのでスピードが出るでしょう。しっかり気合が入るのでパワーも発揮しやすくなります。熱くなるとストッパーなはずで、限界を超えた力を発揮しやすくなるでしょう。120% の実力を発揮できることも不可能ではありません。情熱は何をやった方がいいのは疑いようのない事実です。では、情熱があることがいいかというと、そうではないのです。あくまで仕事をなくすべきなら熱くなるのはよくありません。むしろ熱くならない方が賢明です。熱は必ずしない。ずっと熱い状態を維持したいところですが、現実は違います。熱くなるとどうなるか、息切れするのです。最初は調子が良くても必ずしません。一時的にパワーやスピードが出ても途中で負けてしまい、急に連続します。心が折れてしまったり、苦闘したりするのです。マラソンと同じです。最初にスピードを出して走ると、無酸素の状態になります。途中で負けてしまい、このように走れなくなります。苦しみに耐えきれず限界に達すると、危険することになるのです。熱くなるのは長くするという意味においてリスクしかありません。では、必ず淡々と取り組んでいる。この仕事を見てください。では、必ず淡々と取り組んでいます。毎日淡々と仕事をしています。気合いが小さく、朝にしています。常に一定の結果を出し続けています。派手なことはなく心配になることです。淡々としているから長くすることができます。長くすることができたら実力が積み重ねます。小さな積み重ねが出るに達したとき、大きな要因するのです。淡々とすることはネガティブではなくポジティブなこと。淡々とすることはネガティブなイメージを持ち込みますが、淡々とすることはポジティブなことです。仕事をなくすべきなら淡々とした取り組み方を心がけてください。淡々とすることは安定します。平常心も保ちやすくなります。ゆっくりマイペースでランニングをしているイメージです。淡々と取り組むと余計なエネルギーの消耗が抑えられ節約モードになります。節約モードになるから最適なり結果として長くするのです。淡々としている方が本来の実力を発揮しやすくなる。熱くなった方が実力を発揮しやすいと言いますが逆です。実際のところ淡々と取り組む方が実力を発揮しやすいのが現実です。派手なことはなく地味ですがこれがいいのです。淡々としている方が冷静でいられるいつも通りの状態になるため本来の実力を発揮しやすいのです。熱くなるなら場面をやること。もちろん熱くなるのはいけないと言われてはありません。熱くなるなら場面をやることです。局面や仕事など大事な場面だけにしておくのが賢明です。淡々と取り組むことが成功です。長く続けたいなら淡々と取り組みましょう。頑張る必要もありません。気合を入れることも吐き出すことも不要です。強みは元気です。中でもまだ危ない。弱みでいいのです。弱みで包み込むようなイメージです。情熱を燃やすなら静かに燃やすことです。静かに情熱を燃やすことが一番大きな成果を発揮します。力を入れて淡々と殺すのみ。淡々と取り組むことが成功体質です。局面や勝負どころの時に熱くならない。普段は淡々と取り組む。成功体質になる30の方法。その14、落ち込みから立ち直ったらで成功したことになる。落ち込みから立ち直ったらこう考えましょう。成功できたと。成功を大げさなことを考えていませんか。いや、成功はもっと小さなことでいいのです。こいつほど小さなことで構いません。改めて成功の意味を考えてみましょう。一般的に成功の意味としては、特に名声、社会的地位を得ることとされていますが、その限りではありません。自称品定義を調べてみてください。目的を達成することという意味も含まれているはずです。規模の対象は関係ありません。普通の目的を達成することも目的とした成功です。落ち込みから立ち直ったとします。これはこれで立ち直るという目的を達成できたことになります。きちんと元気を取り戻せました。しっかり自分の足で立ち上がりました。素晴らしい達成です。だから成功です。自分では立ち直ったらと思えるかもしれませんが、きちんと目標を達成されていて成功を成し遂げています。成功として担当できる方を教えてください。落ち込みから立ち直ったら成功になる。落ち込みから立ち直ったら成功できたことを喜んでください。めでたいことであり素晴らしいことです。落ち込みから立ち直ったことを言いましょう。今の目に影響を与えてもいい。美味しいものを食べれば心身のエネルギーになり、落ち込みからのスタートダッシュができるでしょう。自分に何かプレゼントをしてみるのも悪くないでしょう。記念としての声もなれば心の励みになります。成功として考えれば心が明るい気持ちが広がって元気が出てくるでしょう。今まで落ち込んでいたみんなで声から明るいみんなでやっています。落ち込みから立ち直ったことを成功として受け止める。成功体質になる30の方法。その15、ビジネスシーンの服装は経営の絡みになる。ビジネスの場で個性的な服装の商品を見たいところがあります。自分の個性を見せようとしているのでしょう。派手な挨拶、キャラクター集の世界、奇抜な上に、ユニークな形、アンティークな感。自分好みのデザインであれば個性も表現しやすくなるでしょう。個性的な服装は目立ちます。自分の個性をあのまま表現するような服装で OK です。プライベートであれば誰かの文句は言われません。少なくとも言うことで自由に個性を表現できます。何か自分なら気持ちも悪くなるでしょう。しかしビジネスでは別です。ビジネスでは個性を全面に出した服装には注意することです。ビジネスシーンの服装は経営の絡みになるからです。ビジネスシーンの服装は経営の絡みになる。ビジネスシーンの服装には特別な意味があります。単なる見ましゃみという意味ではありません。相手に深いと待たないという意味ではありません。相手に敬意を払うという意味があります。ビジネスでは自分の好みが後回しにした方がスムーズに進みます。営業や商談ではスーツな基本です。ネクタイを締め、腕時計を見せ、全体的に清潔感を意識します。きちんとスーツを着ることで正式な態度を与えますが、だからこそ相手に敬意を表現することができます。最近は私服を要する職場もありますが、今は禁物です。私服を要する職場であっても、大切な場面ではスーツを着るものと心得ることです。クールビズで飲み会が許されていても、お客様や取引先とするときはきちんとネクタイを締めることです。正しい服装をすることで敬意を表現できるからです。プライベートでも敬意を払う場面では清掃になること。この考え方はビジネスだけではありません。プライベートにおいても、便利さを重んじる場面では服装は相手に敬意を払うためにするものという考え方が大切です。例えば、記念日パートナーと今にいながらきちんとスーツを着ていく方がいいでしょう。ビシッとスーツを決めることで、あなたは私にとってそれだけ大切な存在ですという尊重のメッセージを伝えることができます。父の大切な存在を決めることは、私にとって大切な存在ですという尊重のメッセージを伝えることができます。正しい服装ですが、正しい服装は有効であることもあります。敬意を払って返すことはありません。何かしら信頼であっても、節度を失うのは不安のもとになります。どれだけ親密な中であっても、大切な場面では、礼を重んじた服装をすることが通じです。相手に敬意を払う場面では、自分の好みの合わせ、きちんとした清掃を整えるのが正解です。ビジネスシーンの服装は相手に敬意を払うためにするものと考える。成功体質になる30の方法。その16、多席賞の人は成功できない。自席賞の人は成功する。これが起こったとき、人の賞パターンは2つに分かれます。1、多席賞。2、自席賞。 仕事とはトラブルの原因を探る考え方のことを言います。実績仕事はトラブルの原因を自分に向ける考え方のことを言います。響きはそっくりですが、全く似てないものです。仕事の人は成功できない。成功できない人は仕事です。トラブルが起こった時、他の責任にします。たとえ自分に非があっても他の責任にしようとするのが特徴です。遅刻した時は電車やバスの遅延のせいにします。仕事でミスをした時は機械の調子が悪いから、せいにします。機械が通らなければ理解のない上司のせいにします。なかなか給料が上がらなかったら、経費や会社が悪いせいにします。仕事になっていると自分の耐えることがありません。悪いことがあっても改善されず、同じ過ちを繰り返すことになります。進歩も成長もしない人に成長はないのです。実績仕事の人が成功する。成功するためには実績仕事が大切です。成功する人はトラブルが起きた際、他の責任にするのではなく、自分の責任と考えてきたとえ自分に非があっても自分に悪いことがあったかもしれないと考え、自分の行いを振り返ろうとします。遅刻した時は早めに家を出た自分が悪い。目覚ましの時間も10分早めようと考え、次から早めの出社を行います。ミスをした時も取り組み方も良かった。次からこんな対策を立てておこうと考え、過去の失敗を出そうとします。機会が取らなかった時もメッセージ性が良かったのか、次はここを復習しようと考え、改善に取り組みます。なかなか給料が上がらなければ、まだまだ会社の貢献にならないと考え、会社の貢献につながる仕事を用意します。成功できる人はたとえ寂しい騙されたとしても自分に原因がある。見抜けなかった自分が悪いと考えます。一見すると自分が悪いようなことも自分の責任と考えることがあります。犯人の話を聞いてしまった自分が悪い。今度からはむしろ貫こう。騙しやすい雰囲気が出ていたのかもしれない。自分の態度や内見を見直すことにしよう。騙されて失ったお金は仕方ない。授業料として考えよう。騙されたときまで自分の責任と考えるのは分かっているように思いますが、こういった姿勢が進歩や成長になります。実績賞は成功法則の基本です。人の態度はコントロールが難しいですが、自分の態度は自分次第です。自分に原因があると考えたら改善することができ、成長していきます。自分の責任と考えたら反省と改善が繰り返され、PDCA サイクルがスムーズになり、結果として成功していくのです。実績賞になれば成功体質に生まれ変わる。あなたは実績賞、実績賞の同者でした。成功に関心のある同者でも自由ですが、成功したいなら実績賞の一種です。実績賞を最大人生を送っていても諦めることはありません。考え方は幸い、好転的な要素です。あなたが今すぐ実績賞になれば、成功体質になる30のこと、その17、成功するために大切なのは実力より諦めない力。私は実力に自信がない。実力がないから成功できない。そういう人は諦めない力で勝負してください。諦めない力を武器にして始まっていきましょう。諦めない力は実力以上に大切な要素だからです。成功に実力は必要なのか。実力とは何か。実力とは実際に備えている能力です。成功するためには実力が大切と思われがちです。知識、知識、英語力、企画力、論理的思考力、プレゼン能力、コミュニケーション能力、問題解決能力。実力があれば仕事に至りやすくスムーズに進めます。実力があれば難しい仕事のことでトラブルが発生してもスマートに対処できます。実力があることをいい成績などで高い結果を出せます。実力があることはありません。だからといって成功は実力が全てと結論づけるのは早いです。実力も大切ですが、それ以上に大切なことがあります。それが諦めない力です。最初は誰でも実力がない。今は実力がなくてもいいのです。実力がなくても構いません。最初は誰でも実力がありません。実力がない、実力が不足しているというのは普通のことです。期間でも絶望でもありません。実力は鍛えていくものです。現時点ではなく、これからで考えてください。現時点では実力がなくてもこれから鍛えて強くしていけばいいのです。最初は実力がなくても誰かに鍛えたりすることで鍛えていきます。たくさん失敗するが多くの道具の中で仕事がスムーズになります。経験をすることで数を踏むことができ、どんどん慣れていきます。どこまで実力を鍛えるかはあなた次第です。諦めない限り実力は青天井です。諦めない力が強ければ強いほど鍛えられていきます。諦めなければ道が続く。大切なのは諦めない力です。失敗しても諦めません。うまくいかなくても諦めません。誰が戦っても諦めません。何度でも諦めましょう。諦めれば道が続きます。諦めれば道が続きます。実力は諦めないかぎりレベルアップしていくものです。最初の実力は弱くてもいいのです。諦めないかぎり実力は伸び続けます。回転構造を取り続ける試合は終わりません。つまずいて転んでも立ち上がって歩み続けるかぎりあなたの夢は終わりません。最後の夢は実力より諦めない力。諦めないから継続できます。継続するからどんどん実力が鍛えられていきます。最初は実力が不足していても諦めないで粘り強く続けていくうちに実力が積み重ねます。成功率が低くても問題ありません。成功率が1割でも構いません。成功率1割ということは10回に1回はなくということです。成功率が低くても単純に挑戦体制を増やしたいです。つまずいて転んでも立ち上がりましょう。失敗してもきちんと反省して再挑戦しましょう。実力で勝負するのではなく諦めない力で勝負してください。諦めない力で実力を鍛えていくうちにいつか成功を達成します。最後の夢は実力より諦めない力です。実力より諦めない力で勝負する。成功体質になる30の方法、その18、仕事リソースするときは気持ちよく払おう。仕事リソースする場面があるでしょう。例えば、タスクリソー、EOEOリソー、タイムリソーです。リソーがあるとやることが明確になり、スムーズに行動できるようになります。どれだけ記憶力の悪い人でも、どうしても心配がなくなって安心です。仕事リソーは作成できれば十分と思うかもしれませんが、実は注意したいポイントがあります。注目してほしいのは D です。あなたが作ったリソーはどんな字になっていますか。薄くて細くて小さな字になっていないでしょうか。仕事リソースするとき薄くて細くて小さな字であるのはよくありません。読めば十分と思っていながらも考えです。ただ、きっと思うかもしれませんが、意欲や行動力に影響するからです。リソーの字は意欲や行動力に影響する。自分で書いた字を自分の目で見ます。理想の字はビジュアルです。理想の字を見たとき、視覚情報だけでなく、ビジュアルとしての印象も脳に伝わります。それが意欲や行動力にも影響しています。理想の字は薄くて細くて小さい意欲や行動力が並びますが、濃くて太くて大きい意欲や行動力が並びます。例えば、日常の会議に用事があって、買い物リストにマスク、機種、トイレットペーパーを書くとします。薄くて細くて小さな字で書くと、自信がなくて弱々しい印象を受けるでしょう。小さな声で嘘ついているようです。迷いが生じているような印象も受けるでしょう。本当にこれを買っているのかなという感じの気持ちになるかもしれません。薄くて細くて小さな字だと見にくいため、見事に発生しやすくなります。知らず知らずのうちに買い物の意欲がさらに強いかもしれないでしょう。一方、濃くて太くて大きな字で書いた場合、自信たっぷりで力強い印象を受けるでしょう。大きな声で国鉄国鉄大きな字だと、あと目に飛んでいます。はっきり認識できるので、見事心配もありません。理想の字から知らずの印象では、それがあなたに知らず知らずのうちに買い物のスピードもあるでしょう。太くて太いだと、買うぞ、という意欲や行動力を高めています。国鉄国鉄大きな字だと、国鉄国鉄大きな字が待っている。仕事リソースするときは、字も注意を払ってください。薄くて細くて小さな字ではなく、国鉄国鉄大きな字を心がけましょう。効果を得ながら、実際に状態から確認してみてください。自分の心の変化が続く場合、重要性が身に染みるはずです。買い物リストに必ず、EOEOリストやアスクリストも同様です。徐々に生産性の差と、簡単に太くて小さな字を書かれるでしょう。デジタルで仕事リソースする場合、コントセッテを一人、大きな変更して、できるだけ手厚く工夫成功体質になる30のこと、その19、夜勤対応者は成功できない。習慣に対応者は成功する。成功できないパターンの一つ、それは夜勤対応者です。もちろん夜勤は悪いわけではありません。夜勤があればパワーと勢いが生まれます。心に気がすることで集中しやすくなったり、スピードが出やすくなったりします。夜勤があればあること積極的な気持ちになり、難しい仕事も乗り越えやすくなります。だからといって夜勤対応者仕事の進め方はよくありません。大変素晴らしい状況に思いますが、実はそうともいません。問題は夜勤です。夜勤は不安定だからです。夜勤対応となかなか仕事が伸びない。夜勤は精神状態によって大きく変わります。夜勤があることないですが、ないこともあるでしょう。熱は何もしなければ冷めるものです。最初は何が冷めていた夜勤も時間があればだんだん冷めていきます。夜勤がないときは体の動きにくい仕事がスムーズにできなくなります。やる気を出し続けばいいのですが、なかなかうまくいかないことが多い。ずっとやる気を出し続けるのは想像以上に難しいことです。やる気を出し続けるのも手間がかかります。やる気に仕事を通っていると仕事がやる気に左右されます。やる気を出す方法というのもやる気が必要。普通にやる気を出せばいいではないかと思う人もいるでしょう。確かに世の中にはやる気を出す方法もありますが、ここにも落としがあります。やる気を出す方法というのもやる気が必要です。本当にやる気がないときはやる気を出す方法にすら取り組めません。仮にやる気を出す方法というのでも別の問題が発生します。仕事をする前にやる気を出すという余計な仕事が発生することになり、これはこれで面倒です。余計な仕事が一つ増えることになります。成功するためにはやる気に頼らないことです。やる気はポジティブな印象がありますが、だからこそ注意が必要です。では成功するためには何に頼って仕事をするのがいいのか。それが習慣なのです。成功する人は習慣に頼っている。成功したいなら習慣に頼ることです。 朝起きて顔を洗うとき、やる気がなくてもできるでしょう。夜寝る前にはやる気がなくても顔になるでしょう。やる気がなくても洗顔の歯磨きもできているはずです。習慣になっているからです。洗顔には歯磨きと同じ要領で普段の仕事も習慣にしましょう。一つ習慣になればやる気にかかわらず自然と体が動き始めます。勝手に体が動くという状態になり、自動化のような状態になります。やる気にかかわらず仕事に取り組みます。たとえやる気がゼロであっても普段通り仕事ができるのです。習慣になることはできない。習慣のメリットは続けやすいことだけではありません。サボりにくいこともあります。洗顔と歯磨きをしないと気持ちが感じますが、同じことです。習慣になればそれをしていないと落ち着かなくなります。サボろうとすると心が不安定になって、イライラしています。心の安定を取り戻そうとして習慣を続けたくなります。習慣こそ成功の要。習慣の力はないです。習慣こそ成功のためです。やる気がゼロであろうと仕事ができます。天気が曇りであろうと雨であろうと仕事ができます。たとえ無気力であっても仕事ができてしまいます。体調が悪くても我慢できるゼロなら仕事ができてしまうからおそしい。習慣とはそういうことを意外な力を決めているのです。習慣の力を貯めれば成功するのは時間の問題。習慣の力を貯めながら仕事をしていれば今でも仕事が進んでいきます。もはや成功するのは時間の問題です。まず習慣にしてください。間違った習慣は改め正しい習慣を見つけましょう。仕事はやる気ではなく習慣に頼って取り組みましょう。習慣に頼ると成功体質になっていくのです。成功体質になりたいならやる気に頼って仕事をするのではなく習慣に頼って仕事をするのが正解です。やる気ではなく習慣に頼って仕事に取り組む。成功体質になる30の方法。その20、時々変化するから緊張する。普段から変化すれば平気になる。変化が怖い人は必要の無で考える傾向があります。必要があれば変化をする。必要がなければ変化しない。変化するかどうか必要の無で決めようとします。もちろん悪いことではありません。仕事で必要なので新しいことになった。学校を卒業して引っ越しが必要になった。歓送迎会をなく必要になって新しいお店に入ることになった。必要に応じて変化するのもいいですが、ここに落ちがあります。必要があるとなって変化しようとすることになるか。変化に弱くなってしまうのです。変化が必要な機会はそうそうあるものではありません。自然と変化の頻度や回数になります。今変化が必要になった時、特別なことに感じます。普段しないことなので非常に緊張します。体が増え足が進み、衰えてしまいます。たまに変化しようとするから怖い、恐ろしいと思います。小さな変化でも大きな事件に感じます。必要がないから変化をしないという考え方には注意が必要です。普段から変化していないとだんだん心が硬直していきます。今というとスムーズに変化できないのです。必要なくても変化する。大切なことがあります。必要があったことで変化するのではありません。必要なくても変化しましょう。変化は時々必要ではなく、毎日必要です。普段から変化を繰り返し、習慣にしましょう。大きな変化である必要はありません。小さな変化でいいのです。昨日とは違うことに取り組むだけで OK。昨日とは違うことなら小さなことでも変化は変化です。一気にでも変化したことになります。新しい本を買って読んでみる。いつもとは違った参考書を開いてみる。初めてのレストランに入ってみる。食べたことない料理を食べてみる。知らない人に話してみる。新しい仕事に挑戦してみる。ルーティンワークに新しい改善を加えてみる。どれも簡単なことですね。変化をすることで時には損することもあるでしょう。こんなはずではなかった。思っていたのと違っていた。今回は失敗だったね。残念な結果で終わることもあるでしょうが、落ち込むことはありません。少なくとも変化することができました。新鮮な刺激内で勇気や武器を鍛えるきっかけにもなりました。残念な結果で終わってもやられたことがあるのですが、無理ではありません。変化の力はあって変化は自分にしよう。時々変化するのではありません。毎日一日ずつ最低でも一つは何か変化したい。毎日変化すれば変化をするのが当たり前の習慣になります。習慣になれば怖いものなしです。変化に対する免疫力がつくことで物事に同時なくなり行動力がつきます。不安に対する動揺が出て不安や恐怖になって変化に強くなるのです。結局のことは何です。時々変化するから緊張します。毎日変化すれば平気になります。これだけのことです。変化の力はありましょう。変化は不変に自動にしましょう。変化に強くなるほど勇気と武器が身につきます。変化の先にあるのは成功なのです。必要のあるなしに関わらず毎日何かにチャレンジして変化することを習慣にする。成功体質になる30の方法。その11、社交性がなくても成功できる。成功するためには社交性が欠かせない。一つ嫌いな同性であれば成功できない。自分には社交性がないから成功できない。成功者よりは社交性があるというイメージを持つことが少なくなりません。成功者は人気者でもあります。成功者の写真は大勢の方に囲まれているような手段です。よくパーティーに行かれたり、パーティーの主催者になったりなど人との交流が少ないイメージがあるでしょう。成功するためには人の助けを必要なのに社交性が欠かせないように思います。ここに答えがあります。成功に社交性が必要とはありません。社交性がなくても成功できます。成功者のイメージに惑わされないでください。人の関わりがないならそれ相応の働き方をすればいいだけ。人の関わりがないならそれ相応の働き方をすればいいだけです。人の関わりがない、もしくは少ない行動で働けばいいだけです。人の関わりがなければ社交性がなくても困ることはありません。フリーランスとして働く方法もあります。作家や画家のように社交性が必要な仕事もあります。対面のコミュニケーションの中では行動ではなく文字によりやり取りをすればいいことです。対面の中では例があります。リアル対応を求めるならチャットです。デジタル通訳すれば社交性がない問題は簡単に解決します。社員や多いな必要な書類を郵送すればいいです。少し手間暇はかかりますが、用事が打ち合わせ時間の節約できるメリットがあります。成功するためには仕事で著しい成果を上げ、地位や財産を得ることが大切です。逆には仕事で著しい成果を上げ、地位や財産を得ることができればそれで十分です。社交性が不要です。社交性はあれば便利という程度にすぎません。むしろ社交性がないことをちょっと考える。社交性がなくても諦めないでください。むしろ社交性がないことをちょっと考えたい。社交性がないことを一番いいです。人と関わる時間が少なくて済む分、人との時間が増えます。人と会話する時間が少ないと自分と会話する時間が増えます。現在はクラウドソーシングが盛んな時代です。職場なくてもクラウドソーシング上でプロジェクトを立ち上げ、完結することも可能です。プロジェクトの人間関係であれば、余計な時間を使わなくて済みます。社交性がないと選択肢が限られるため、自分の得意分野に集中しやすくなります。山の頂上は一つでも外に向かう道は隠さない。常識や固定観念にとらわれないでください。社交性がなければ、何らかの方法で仕事を進めていきましょう。選択肢は無限にあります。山の頂上は一つでも外に向かう道は隠さないます。人の少ない道を通ればいいので、社交性がなくても成功できるのです。成功には社交性が必要という固定観念もなく。成功体質になる30の方法。その順位、働きは実力なく前に乗っていい。仕事をするためにはまず体調を乗ってください。体調は実力なく前に乗っていいのです。仕事は何のことから始まります。もちろん資格や免許が必要な世界であれば別です。医師や体力などの職業は資格や免許が必要とされます。きちんと試験に合格して必要な仕事に正当な要素を与える仕事をしなければいけません。しかし資格や免許が必要な職業であればどんどん乗っていくことです。ならないとサバイバルに行けないからです。ならば体調を乗れない人。世の中には資格や免許が必要な職業があります。資格や免許が必要な職業はどんどん乗っていくことです。実力に自信がなくならば乗れない人がいます。実力がついたら体調乗ろう。実力がついたら作家乗ろう。実力がついたら真ん中乗ろう。実力がついたら何所乗ろう。実力がついたら電車乗ろう。実力がつくのを待っていると会社員が難しくなります。ならないと実感がありません。ならないと仕事を返せません。仕事を返せないと私も返せません。データが続く限りにブレイクスルーもありません。実力がついてもまだまだ実力が足りない。もっと実力をつけてからにしようと先送りになります。どんどん時間が過ぎてしまい、年齢を重ねてしまいます。実力がついてからなろうとすると完全に余計なことになります。いつまでも直れなくなるのです。最初になると実力が高いようにそうとしていかないで。資格や免許が必要な職業であればどんどん直っていきましょう。もちろん実力がゼロはいけませんが、基本的な実力さえ身についていかなくて OK です。右足でいいのです。いつまでも手をながら高くなりましょう。いつまでも物語を書いたら作家となりましょう。一つでも漫画を書いたら漫画となりましょう。一つでも手品ができるなら手品となりましょう。資格や免許が必要な職業はそこは、検討にならず、大胆になることです。少なくとも、そんなに経験が十分です。最初になると実感が湧いて、それらしく踏まえるようになります。最初になると、実力が高くに追いそうとして失敗になります。それは、最初になるからこそできることです。なので、初めて、サバイバルになる。そんなに経験が5歳です。勇気を持って、なることです。本人が阻止調整はそうなります。高くに追われないと、仕事も返されません。なので、あなたの仕事の相手に伝わります。相手にどんな状況を提供できるのか、理解できます。なので、初めて、サバイバルになるのです。仕事になる経験が先に高くに乗ってしまう。成功体質になる30の方法。その13、10年後の成功した自分のイメージするだけで成功に近づく。10年後の自分のイメージしましょう。ただ、イメージすればいいわけではありません。成功した自分のイメージすることが大切です。 イメージするだけでは何も変わらないと思うかもしれませんが、変わります。イメージには夢の実現を目指す力があります。人はイメージに向かって進んでいく生き物です。イメージはやる気とモチベーションに変わります。自己暗示になり、実現したい気持ちが強くなります。無意識のうちに心と体が動かされ、実現に向けて現実が動かされます。成功に必要な情報も身につきやすくなり、夢に向かう快感が目の前に現れます。引き寄せの力が発動して、実現のスピードが加速します。イメージしたことは神様にも届く。イメージしたことは神様にも届きます。あなたはどういう夢を見たいのですね。神様にあなたの叶えたイメージが伝わることで必要なのにはチャンスをいただけるでしょう。不思議と奇跡に巡りやすくなります。結果として実現の可能性が高まっていくのです。イメージされてなくてどうやって成功するのでしょう。成功することはまずイメージすることから始めます。10年後の成功した自分をイメージしましょう。イメージしただけで成功率が高まるのですが、こういうこと簡単なことはありません。その気になれば今すぐできるはずです。あくまでイメージなのですが、あなたの理想でいいのです。たっぷり想像力を働かせ、自由にイメージしてください。10年後はこんな自分でいたい。こういう仕事をしていたい。こんなライフスタイルでありたい。実現できるかどうかは後の話です。たとえ実現しなくてもペナルティーはないのですが、全力でイメージしましょう。イメージは見にくいなら、雑誌の気に入っていることに対してはイメージを目指すようになります。定期的にイメージすると効果が倍増する。イメージは定期的に散歩中、入浴中、マッサージ中などリラックスした時間の使うといいでしょう。生活習慣に組み込むことで自然と定期的になります。定期的にイメージすると、それだけ心に書き込まれ、効果が倍増します。10年後の成功した自分をイメージすることは成功体質になることです。きっと10年もしないうちに実現しているはずです。10年後の自分をイメージして成功に近づく。成功体質になる30の方法、その14、言い訳をしない人が成功する。成功したいなら、今日から言い訳をしないことです。言い訳をする人は成功しません。成功のところが失敗になっていきます。遅刻したとき、目覚まし時計がなりませんでしたと言い訳をする。間違いを指摘されたとき、様々ですと言い訳をする。仕事が納期に間に合わなかったとき、別件の内容に言われていましたと言い訳をする。こういう人が成功することはありません。言い訳をする人はどうやって成功するでしょう。ぶつぶつ言い訳をする人など無視者はありません。今では保身と責任感に回られです。今ではすればすること保身と責任感にアピールすることになります。ぶつぶつ今でしていると評価の信頼をしない周りから愛想させ人が離れていきます。今ではしている限り 100% 成功できません。今ではしている限り1の成功者にはなれない。世の中で活躍している成功者を思い出してください。ビジネス界でも、スポーツ界でも、音楽界でも、言い訳なしい人で成功者はないはずです。でも、しかし、こういう言い訳なしい人はいません。仮に言ったとしたら今は成功できていてもいずれ始めていきます。今ではしている限り1の成功者にはなれないのです。成功したいなら言い訳をやること。成功したいなら言い訳をやることです。自分に言いながら余計な言い訳はせず、謝りましょう。1分1秒でも早く謝罪することです。言い訳をしたい衝動に耐えてもぐっと加えてください。口から言い訳が出そうになっても、喉のところで止めておきましょう。すみませんでした。申し訳ございませんでした。という謝罪をするのが一番スマートです。許してもらえれば相手次第ですが、少なくとも人としてやる必要なのは間違いありません。成功するためには人からの努力が必要です。きちんと謝る人には素直、誠実、文章を言います。言い訳しないできちんと謝罪する姿勢があれば、素直、誠実な印象が高まって、好感が生まれます。人からの信頼を得て人がついてくるようになり、大きな協力が得られるでしょう。運やチャンスも巡ってくるようになり、結果として大きな成功を果たしていくのです。自分には無関係のクレームを受けたとき、時には自分には無関係のクレームを受けることもあるでしょう。社会で仕事をしていると、他人にも関わらず自分が批判されることがなかなかありません。私は関係ないのにと不満を感じることですが、ここが正面です。自分には批判されても組織としての責任があるといえるでしょう。本人に直させる必要があるなら、きちんと謝罪しておくのが賢明です。正当な言い分。もちろん正当な言い分もあるでしょう。正当な言い分があって、どうしても主張しなければいけないときには順番が大切です。まずきちんと謝ってからその後に言い分を述べるようにしましょう。最初に謝罪していれば、受け入れてもらいやすくなります。言い訳をしないと謝罪を立てる。言い訳をするのは子供のすることです。責任と信頼を重んじることであれば、言い訳をやることです。今日から言い訳をしないと謝罪を立ててください。正式な謝罪を立てることで決意が固まります。言い訳をしない人が成功するのです。言い訳をやる。成功体質になる30の方法、その15、仕事だけ楽しむのではない。準備と片付けも楽しもう。料理が好きな人は調理だけ楽しんでいません。準備している時間も楽しんでいます。食材を買いに行くことを楽しむ。慣れを温めることを楽しむ。調理法を再確認することを楽しむ。上手に料理が伸びて楽しかったな。次はどんな料理をしようかな。ワクワクしながらテーブルを片付けたり、食器を洗ったり、隣にしまったりなど片付けを楽しみます。楽しみながら準備をしているので精神的な充実感と満足感にしています。手軽な料理ができているため素晴らしい料理を作れます。料理が終われば片付けを楽しみます。テーブルをきれいにすることを楽しむ。食器や飾りをしまうことを楽しむ。不要なものを捨てることを楽しむ。料理の完成を楽しむ。準備から片付けまで終始コミットしています。だから料理の腕も向上して料理をするのがますます楽しくなります。これは仕事でも同じです。仕事においても準備と片付けを楽しむことが大切です。準備は片付けも余計なことではなく必要なこと。準備や片付けは大切ではないと思われがちです。準備は済まない。後片付けは早く仕事に取り掛かりたい。余計なことをしたくないと思う人が多いのではないでしょうか。改めて考えると準備は後片付けも余計なことではありません。必要なことです。必要なことはやるしかありません。準備をするから仕事に集中することができるようになり全力を発揮できます。後片付けをするから仕事が終わった後、綺麗ですっきりします。今日であること、準備と後片付けを楽しみます。準備を楽しむことができれば、ワクワクドキドキする時間が増えることになります。料理とは準備の時間も含めています。仕事でも準備を楽しむことが大切。仕事には準備があります。コピー、仕事はですね、先生となるです。準備は大切ではないと思いますが、ここで一回からです。仕事の準備を楽しみましょう。コピーを楽しむ。仕事は楽しむ。先生とも楽しむ。準備も仕事の一環と考えます。準備を楽しみは精神的な充実感と満足感になります。手軽な準備することで、ミスや失敗になって仕事の結果の質も向上します。仕事が終わればあと片付けです。あと片付けも楽しんでください。使ったものを元に戻すことを楽しむ。不要なものは処分することを楽しむ。これも連絡を入れることを楽しむ。仕事を振り返って反省することもあと片付けの一つと言えるでしょう。反省点が見つかれば改善に取り組みます。それを大切なこと、面倒なことではなく楽しいこととして取り組むことです。あと片付けを楽しむとさらに充実感と満足感になります。面倒くさいと思うからあと片付けがされます。楽しもうと思うからあと片付けをパワフルに打ち込みます。また、本番だけでなく準備やあと片付けも楽しめば楽しい時間が増えることになります。これが楽しみの働きになるということです。仕事だけでなく準備とあと片付けも楽しみましょう。準備とあと片付けも楽しいことが仕事を充実させることです。仕事だけでなく準備とあと片付けも楽しむ。成功体質になる30の方法、その16、恥をかくので多少修正することも時には必要。大切なのは挫折を回避すること。あらかじめ設定した目標に全く届きそうにないときがあります。実際に始めてみたところ、見積もりが甘く目標設定に無理があったと悪いことがあります。頑張ればギリギリ届きそうなら、まだいいのですが、目標に届かないのはあなたが悪いことになるでしょう。見積もりが甘かったというのは良いことです。そんなときは勇気を出して目標を多少修正してください。恥をかくので多少修正することも時には必要です。多少修正をすれば達成の可能性があります。あとから目標を変えるのは反則。多少修正するのは恥になる。みっともない。情けない。約束を破ることになる。裏切りは許さない。確かに最初に宣伝した目標内容は、このため変更することに抵抗もあるでしょう。自分の実力不足を認めるように考える人もいるはずです。しかし、過去修正は悪いことではありません。負けたわけでもなければ、いいわけでもありません。わざと嘘をつくわけでもなければ、意図的に騙すわけでもありません。見積もりが甘いと分かったということです。心理的に抵抗がありますが、達成が難しいと思えば、勇気を出して目標を過去修正してください。適切な目標に調整するというだけのことです。未達成で悪いなら、過去修正をして達成で悪いことが綺麗に繰り出す。無理がなければ、挫折を招く。過去修正をすれば、目標に届く可能性があります。目標は低くなりますが、達成で終わらせる可能性が高まります。ここが重要です。達成できるかどうかは、今後の流れに関わります。もし、過去修正をしなかったとします。現状のままで続けると、目標に届かない可能性が高まります。目標に届かなければ、未達成ということになります。自己のない苦労をしてしまうでしょう。精神的なダメージを受け、挫折につながる可能性もありません。結果がなかったことで、プロジェクトが共有されてしまうこともあります。こうした悪い連鎖を防ぐためにも、達成で終わらせることが大切です。過去修正すれば、達成で締めくくれる可能性が発生します。過去修正は、初めても負けでもない。最初の目標は参考目標です。あくまで一時的な目標にすぎません。最初の目標にとらわれもいいですが、何度になるかわかりません。何が何でも過去修正しないと考えるのは単なる難です。厳しいと感じたときは、恥をかくので目標を過去修正してください。過去修正は、初めても負けでもありません。適切な目標に調整するだけのことです。過去修正をすれば、達成しやすいことまで落としましょう。達成できるかわからないギリに設定するより余裕のあることまで設定するのがいいでしょう。目標を達成できれば、まず挫折のリスクを回避できます。挫折さえしなければ次があります。 達成ができれば、学校時ができて達成感もあります。引き続きなんだろうと、モチベーションも上がって、次に繋げることができます。両手との同点も回避できます。達成が厳しいと感じたときは、目標を下方修正して、達成しやすい状態にしましょう。明らかに達成できないと我々は、勇気を出して目標を下方修正する。成功体質になる30の方法、その17。負け惜しみを言うと、ますます格好悪くなる。素直に負けを認めた方がかっこいい。勝負に負けたとき、負け惜しみを言う人がいます。運がなかっただけ。ちょっと、タイミングが悪かっただけ。今日はたまたま調子が悪かっただけ。天候に恵まれなかったし、現場回復が安全ではなかったから、素直に負けを認めようとしません。それは失敗を言い訳して、少しでも制裁を保とうとします。しかし、負け惜しみを言うことがかっこ悪いことはありません。負け惜しみは素直に現実を受け止められていないということです。それは、詳しくありません。苦しみに反します。勝負の逆に反します。負け惜しみを言いたくなっても、物事を止めておく。負け惜しみはスマートではありません。負け惜しみを言うと、未練がましい感じになります。恋愛で笑いを聞かせ、未練がましく生きている人のようです。負け惜しみを言えば、言うこと、みっともない印象になって、社員を指すことになります。負け惜しみを言うことは、恥ずかしいことであると気づくことです。簡単であろうと、最下であろうと、負け惜しみは現金です。ひと言が言うねと思いますが、よくありません。ここが正念場です。負け惜しみは、ひと言でも無理です。言いたくなっても、物事を止めておくのが賢明です。なぜ負け惜しみを言うのがいけないのか。反省の機会を失うからです。負け惜しみを言うと、そこで自分の成長を出させてしまいます。自分は悪くない、仕方ないことと、このため反省しなくなります。反省しないと、成長もできません。悔しさも見せて、その気づかないように、前に変えることもできなくなります。負けることも、人の学びの機会です。自分の成長を出せると、人の学びの機会を生かせなくなります。素直に負けを勝負に負けたときは素直に負けを認めることです。負け惜しみを言いたくても言いません。たとえ負け惜しみの内容の事実であってもぐっと怒られることです。今日は勝負に負けたとき負け惜しみを言いません。私の負けです。実力不足でした。力がありませんでした。素直に負けを認め言い訳はしません。素直に負けを認めたら反省ができ、反省ができたら成長できます。潔く現実を受け止めることができるからです。強い人は素直に負けを認められる人のことを言います。きちんと現実を受け止められるのは心が強くないといけません。素直に負けを認めることで心の強さが感じられ、かっこよく映ります。素直に負けを認めた方がかっこいい。勝負に負けたとき負け惜しみは義務です。負けは負けです。たとえ受け入れない結果であっても事実として受け止めることです。素直に負けを認めることです。潔くことで素直に負けを認めた方がスマートです。きちんと結果を認めたら負けた悔しさを我に変えることができます。我に変えたら大きく飛躍のチャンスをつかめます。素直に負けを認めた方がかっこいいです。勝負に負けても一言も負け惜しみを言わず素直に認める。成功体質になる30の方法、その18、人格、人格と言ってはいけない。騒ぎ立てにつけて孤立を深めていく。人格が欲しい。人格を広めたい。いい人格を続けたい。どこかにいい人格がないだろうか。こうした自分に心当たりはありませんか。人格を構築しようと必死になっている人がいます。確かに人格にはプラスの面があります。人とのつながりは財産です。人付き合いの話があることで知識や人格に言います。様々な刺激や考え方に触れることができ、自分の世界に広がる楽しさを味わえるでしょう。人格がビジネスチャンスにつながることも少なくありません。人格は金額でもあります。運もお金も商売してやっていきます。人格に恵まれれば自然と人格の力によってキーパーソンと出会い成功の近道になることもあります。しかし人格を崩したいなら人格人格と言ってはいけません。うるさく騒いでいると人格に揺れる印象が強くなります。近寄りたい雰囲気になって周りから警戒されるようです。人格人格と言えば言うほど人格に揺れる印象が強くなる。想像してみてください。人格が欲しい。人格を広げたい。と騒いでいる人がいればどう感じるでしょうか。ちょっと怖くて警戒してしまうはずです。人格に揺れる印象に誰も魅力は感じません。誰も寄りつかないことなんかないのですね。誰も相手にしないから魅力がないのですね。存在されるでしょう。揺れる印象があると不安と恐怖で距離を近くなります。魅力のない人には人格もできません。たとえ違う機会があっても魅力がなければ相手にされません。人格人格と言えば言うほどこいつを感じていくのです。素晴らしい人格が欲しいならまず実績を上げること。人格を求めたいなら実績が必要です。人格を求めて動き回ることはありません。まず仕事で実績を上げることです。素晴らしい人格が欲しいならそれだけ素晴らしい実績を上げることが必要です。実績は人気を集める力があります。自分の専門分野で実績を上げていればそれが魅力となって大きな信頼になります。人が寄ってくるように自然と人格が構築されていくのです。人格の大きな人を思い出してください。その人は普段人格人格と騒いでいないはずです。その人の実績に引き寄せられ自然と人が集まっている状況になっているはずです。人格が欲しいならまず実績なのです。人格人格と騒がない。人格が欲しいならまず自分の専門分野で実績を上げる。成功体質になる30の方法、その19、説明がなくなるのはきちんと理解していない証拠。本当に理解できるなら証拠で説明できる。本当に理解できるから仕方ないならシンプルな方法があります。一言で説明できるかどうかです。本当に理解できるなら必ず一言で説明できます。今日や一流であることを説明が短くなります。物事の本質は常に一言です。完全に理解できるなら本質を表現できるようになるため結果として一言になります。むしろ一言にならざるを得ません。例えば、お金は何かという分には交換手段と一言で説明できます。言葉は何かという分にはコミュニケーションツールと一言で説明できます。幸せは何かという分には精神的な豊かさと一言で説明できます。愛は何かという分にはこと全体の一体感と一言で説明できます。成功は何かという分には自分らしく生きることと一言で説明できます。仕事は何かという分には社会貢献と一言で説明できます。努力は何かという分には何度でも立ち上がることと一言で説明できます。企業内部は何かという分には時間の概念と一言で説明できます。何度も本質は一言です。完全に理解できるなら本質の一言で説明できるようになります。説明がなくなるのはきちんと理解できないこと。一言で説明できないならまだ本当に理解できないことです。様々なことが予感しなければいけなくなるため自然と言葉がなくて結果として説明がなくなります。尊敬できない上司はならならない説明が特徴的です。本当に理解できないためあるいはいろんなことが説明しなければいけなくなります。あなたの上司のようであり、一流であれば質問したとき一言で説明してくれるでしょう。またあなた自身のことや一流を目指すなら一言で説明できるようになることです。今日や一流になりたいなら専門分野のあることを一言で説明できるようになってください。本質をついたことが言えるようになることです。全てを一言で説明できる必要はなく専門分野で十分です。完全に理解できるなら必ず一言で説明できます。理解は一言で説明できるかどうかで判断する。一言で説明できるまでしっかり理解を深める。成功体質になる30の方法、その30、知識より知恵を学ぶ人が成功する。成功するために大切なのは知識ではありません。知恵です。知識と知恵は似ていますが違います。知識と知恵をきちんと区別することが大切です。知識は天の道と。私たちは成功しようと思ったとき、まず知識を学ぼうとします。確かに知識は欠かせない要素です。知識は成功に向かうスタートです。知識があることが自信になります。知らない人に視点も高くなり、物事の見通しが良くなります。知らないことを知ることは可能性を広げることです。知識を学ぶことで専門的な内容を理解できるようになります。知識は無理です。知識があれば選択肢を増やせ、より適した選択ができるようになります。難しい課題を取ったります。物事を理解でき、たくさんのことを考えることができるようになります。知識はないようになった方がいいのは間違いありません。では知識を学んだら十分だということではありません。知識は天の道です。知識は知っているだけという状態です。知っている神しか役立ちません。知らない神には未知の領域で対処するのはどうするか。この時役立つのが知恵なのです。知恵とは知識の活用法。知恵とは何か。一言で言えば知識の活用法です。本当に役立つのはいかに知識を活用できるかです。同時に知識を活用できること、知識の可能性を示せます。成功するためには何かに挑戦する必要があります。未知の領域に立ち向かっていかなければなりません。他の人がしないことをしたり、非常識なことに取り組んだりする必要があります。本に書かれていないことを調べてもわからないことに取り組むことも少なくありません。この時有効なのが知恵です。知恵は知識の活用法です。知識というのは食材を使っていかに美味しい料理を作るかです。知識の活用法が身についていれば未知の領域が残っても臨場感が高くなります。こんな中になっても知恵を振り絞ることで恋愛なのでうまくいます。知恵とは知識の伝道師をつなげる力であります。知識の伝道師をつなげることで縁から線になります。線と線をつなげることで形になりされ新しい価値を生み出せます。知識は確かに知恵は確かに。成功体質になるなら知識だけ満足せず知恵を学んでください。知識も大切ですが知恵はもっと大切です。知識は確かにですが知恵は確かにならです。知恵を学ぶことで確かに良い情報からまで一気に飛躍していきます。知識より知恵を学ぶ人が成功するのです。知識より知恵を学ぶ。成功体質になる30の方法、まとめ、その1、失敗を恐れず誰よりも早く失敗しに行く。その2、形のないものに我を去っていく。その3、間違えた選択は神様からの導きと考え、貴重な学びを見つける。その4、仕事の質を上げたいならマルチタスクより一人暮らしで取り組む。どうしてもマルチタスクを実現させたいときは人の手を借りる。その5、 仕事をやらされるという状態になっているなら積極的に動いてするという状態にする。その6、健康になる。その7、自分が目指している分野ではお金を惜しまず使っていく。その8、ルーティンワークは完全に同じことをするのではなく少しずつ改善を加えながら同じことをしていく。その9、向いていると思うことは才能のためと考えどんどん磨いて育てていく。その10、賛同的な忠告にはご忠告ありがとうございますと感謝で述べておく。反発心が抑えられないことはその場から離れるようにする。その11、明日からやります、インクにして今すぐやりますというようにする。その12、一人でいたら生存の友人を作っておく。その13、局面には勝負どころの時は少ない。普段は淡々と取り組む。その14、落ち込んだら立ち直ったことを成功として受け止める。その15、ビジネスシーンの服装は相手の経緯を新たにするものと考える。その16、明らかに達成できないとあれば勇気を出して目標を下方修正する。その17、実力より勝たないからで勝負する。その18、仕事リストを作るときは薄くて細くて小さな字ではなく濃くて太くて大きな字を書く。その19、やる気ではなく習慣に頼って仕事に取り組む。その20、必要な話に関わらず毎日何かにチャレンジして変化することを習慣にする。その21、成功には社交性が必要という固定観念をなくす。その12、勝負を組み上げているなら先に肩書きが乗ってしまう。その13、10年後の自分をイメージして成功に近づく。その14、言い訳をやる。その15、仕事だけでなく準備と後片付けも楽しむ。その16、スランプになったらスランプ以外に行こうする。スランプになったら上位3番に入ったと考えて喜ぶ。その17、勝負に負けても一言も負けを言わず素直に認める。その18、人脈人脈と触らない。人脈が欲しいならまず自分の専門分野で実績を上げる。その19、理解とは一言で説明できるかどうかで判断する。一言で説明できるまでしっかり理解を深める。